ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日は日経平均株価260円高で終わりました。はい、3万1000円台回復です。
そうですね、昨日400円以上値下がりして、今日ね、続落になるとっていうところだったんですけど、はい、まあ本当に5月なんか下落した日数数えるとなんか4営業日ぐらいしかないんですよね。
それだけ？
そうなんですよ。確かそのぐらいしかない。もともとほら、大型連休があったので、はい、営業日数少ないじゃないですか。
そうですね。
ね、なので、本当に、こう、8連投があったりだとかですね、いろいろ、トピックスはまた違うんですけども、日経平均の動きっていうのはそれほど、強かったと。珍しいですよね、でもこんな。
そうですね。はい、5日だ、下がった
の。ね、そのぐらいしかないですよね。5営業日でしたっけ？
はい、そうです、5営業日ですかね、
はい、
今急いで数えました。
あ、そうですね、昨日の下落を入れて5営業日ですね。はい、
そうですね、
はい、で、こうやって見ていただくと、まあ、今日また6月の相場入りということで反発して、終えているというところですので、
なんかね、最先いい感じしちゃいますよね。
そうですよね、うん、で、あと商いの方も3兆円、昨日が6兆9000億円台ですか。
いやー、すごいですね。月末ってこともありましたし、 MSCI のね、なんか入れ替えもありましたから、それも絡んでたんでしょうけれども、はい、それでもね、6兆円あんな簡単に超えてきちゃうってちょっとびっくりしましたけど、
ね、売買高の方も25億株っていう、26億株に届こうかっていうところまでありましたし、で、今日減るのかと思いきや、またまた今日も3兆、6000億円弱。まあすごいですね、本当に。
そうですね、これでも、昨日その下げた時に商いが膨らみましたよね、はい、で今日また上げて膨らんでっていうのを、これ商いだけで考えるとどんな風な、なんかこう動きだったのかななんて私も考えてたんですけど、もちろん利食い売りもあったわけですよね、昨日なんかはね。
おそらくそうでしょうね、で、その辺話すと長くなるというのは、仕組みから話をしないとなかなか分かりづらいですもんね。
確かにそうです。
例えば7兆円売って、売り買いが成立してるわけですから、
買った人もいる、
買った人がその誰が買ったかとかね、はい、その辺もやっぱり気になるところですし、実際来週その投資分別売買動向が出てくると、はい、それなりの商い の、 中身がですね、明らかになるとは思うんですが、
はい、
はい、というところで今日はですね、6月相場入りというところで強い幕開けという形になってますから、
はい、
このままなんとかね、株価的にはもう一段上がるのかどうかっていうところですよね。
そうですね、はい、先週分の、海外投資家の動きも入ってきていて、はい、現物株は、外国人投資家9週連続の買い越し、
はい、
額で見ますと3816億円、そして先物の方も買い越しで、こちらは4週連続額が2025億円ということですよね。
ね、両方で6000、はい、7000億円ぐらいですか。すごいですね。
ここまでの金額だってずいぶん膨らんでましたけど、
はい、それに連続買い越しですもんね、
はい、
これじゃあやっぱ下がらないだろうっていうところだと思うんですが、いろいろと、マーケットの中身そのものは強いようでなんとなく危ういところもあったりするのでですね、
はい、
引き続きそういうところをちょっとお話ししたいなと。
気になりますね、
はい、
早速もう次のコーナーに行っちゃいましょうオープニングはほどほどにして、
ほどほどにして、はい、
はい、さて番組の後半ですが、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきます。為替もね、140円台乗せたりして、
はい、
でまた今139円台ですか、ちょっと動きが荒っぽくなってますのでね、
はい、
この先の話たっぷり伺っていきたいと思います、
はい、
さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドン。さあそれでは引き続き福永さんにお話しいただきましょう、
はい、
弱いところ、ちょっとなんだかモヤモヤしたところ、よくわかりませんでした。何でしたっけ？いろいろあるということですから。
いやいや、株価的にはですね、はい、下げると戻すっていうところで、先ほども話したように、 下落した日がたったの5営業日しかないってことを考えると、はい、まあ、それだけやっぱり、連投記録もあるわけですし、なおかつ、続落もあんまりしてないという。
そうですね。だから、買い意欲はもちろんあるし、はい、先高感というものもきっとあるんでしょう。
そうですね。で、あと、まあ、商いの方も、もう十数営業日ですかね、連続で3兆円超えているというところですので、まあ、このあたりからしてもですね、まあ、連続記録っていうのはちょっとどのぐらいの期間あるのかちょっと手元ではわからないんですけども、はい、3兆円が、3兆円超えの、期間が長くなれば長くなるほど、まあ、それだけやっぱり飽きない、まあ、先ほどの内田さんの投資部門別売買動向で教えてくれたようにですね、先物も現物も買い越しという、そういう状況ですから、はい、まあ、飽きない膨らんで当然ということにはなるでしょうね。
はい。
で、あとは、そうなってくると、まあ、連続して、こう、買われている中で、やっぱりどっかで一休みっていう形に、が、こう、皆さん頭の中にイメージとしては湧いてくると思うんですが、ただそれがね、先ほどから何度も繰り返しになりますけども、連続安になってないと。
そうですね。
はい。
昨日の下げもね、やっぱり5番になってさらに下げ幅拡大みたいな感じでしたから、はい、ちょっとヒヤッとさせられましたけれど。
そうですね。ええー。まあ、そのあたりが、マーケット、まあ、イメージとしても強いっていうところにつながってきているんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
で、ただっていうところで、うん、まあ、この番組のいいとこ悪いとこっていうのがあると思いますけど。
恒例となりました。
恒例となりました、はい。はい。その気になるところ。
気になるところ、まずは、はい。
これを見るとですね、ちょっとなんか面白いという部分がありまして。
面白い。
面白い。はい。はい、いや、今日なんかも、日経銀は260円高。
はい。
トピックスは18ポイント高。
うん、
で、マーケット全体、まあ、プライム市場の中に占める値上がりの数が50、まあ、948銘柄。
そうですね。全体の大体 52%。
そうです。で、値下がりが805銘柄で。
はい、44%。
はい。というところでですね、値上がり値下がり意外と拮抗してるんですよね。
うんうん、
で、このところの、値上がり値下がりの、こう、数の推移を見てると、まあ、皆さんよくこの値上がり値下がりで、まあ、イメージされるのは騰落レシオだと思うんですが、
はい、
騰落レシオは低下してきているというところで、過熱感はなくなってきてるんですけど、マーケットの中身見ると、過熱感が冷めたというので、まあ、安心していいのかどうかという。まあ、要は、その値下がり銘柄の方が多い中で、指数が上昇しているというですね。
そうですね。
はい。
たった5日間しか下げてないというお話でしたけれども、ね、上がってたとしても、値上がり銘柄数の方が少なかった日って結構ありますからね。
そうなんですね。ね、で、値下がりが1000超えてても、指数上がってるとかですね。はい、まあ、特に日経平均ですよね。うん、で、そういう状況からすると、まあ、投資家の損益状況というのが、まあ、改善してるか改善してないかっていうところで見ると、やっぱりちょっと、まあ、ついていくついていってないっていうのはちょっと別として、株を持ってる人の損益が改善してるか改善してないかっていうと、まあ、あまり改善してないんじゃないかなっていうふうに考えられるっていうところなんですよね。
なるほど。これだけ指数が強いにもかかわらず、はい、みんながみんな儲かってるわけじゃないよと。
そうなんですよ。
はい。
で、そこでですね、実は昨日出てきた、まあ、日経さんが出している、信用取引の評価損益っていうのがありまして。
はい。
はい。これはまあ、26日申し込み時点ですから、先週末時点ですかね。で、そこで、評価損益率を見てみると、
はい。
まあ、あれだけ上がってるんですから、結構、評価損益率減ってるでしょと。まあ、減ってるというのはマイナスが減ってるでしょと。
はい。
まあ、プラスになると、行き過ぎというふうに判断されるので、まあ、マイナスが減ってればもう御の字なんですが、実はですね、マイナス幅が拡大してるんですよ。
そうなんですか、ね、ちょっと意外。
意外でしょ、でね、これが、まあ、26日申し込みの時点で、マイナスの 10.57%。
はい。
で、その前の週が、マイナスの 8.89%。
へー。
でね、これ悪化が2週ぶりなんですって。
あ、そうですか。
はい。で、まあ、日経平均は上がってきているわけですから、まあ、そう考えるとですね、株価水準切り上がっているにもかかわらず、投資家の評価損益は改善していないと。はい。まあ、イメージからするとね、3万1000円に乗せる場面も何度かあって、で、終わり値でも3万1000円、超えてきているわけですから、
はい。
まあ、個人投資家の方、あるいは信用取引で売買している人の損益っていうのは、まあ、例えばマイナスね、8というのがその前の週だとすれば、マイナス7とかですね、まあ、うまくすれば6だとかにいってるんじゃないかと。でも、まあ、一方で考えられるのは、利益が出たらもうね、売ってるっていうことも考えられるので、まあ、評価損益っていうのはあくまでもまあ、縦玉、残ってる残高の、 評価損益なので、はい、まあ、そこはまあちょっと割り引いて考える必要はあるんですけど、ただそれでもですね、やっぱり二極化しちゃってるんじゃないのっていうところが言えると。
うん、そうですね。先ほど外国人投資家の投資主体別のね、内容をお伝えしましたけれど、はい、個人に関しては、現物は7週連続の売り越し。
うん。
はい。
そうですね。
ですからね。
ですから、まあ、売り越し、買い越しで見ると、その、デイトレードの割合がどのぐらいあるのかわからないので、それは、ちょっと、個人の方が必ず、もう、値上がりしてるとき売り越してるから、現物なんかずっと売り越し続いたら持ってないような感じになりますけど、まあでも今お話したのは信用取引で、買って、はい、で、利益が出て売るってことは、売買代金が例えば、まあ100万円で購入して、で、売ったときに110万円だとするじゃないですか。うん、そうすると10万円分、差分を考えると売り越しになりますよね。
そうですね。
ですから回転効いててみんな儲かってると売り越しになるんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。はい。そういうことならいいですけどね。
ね。そういうふうにも考えられると。うん、なので一概にその評価損益が悪化してるからといってですよ。個人の方が儲かってないとは言えないんですが、ただ、はい、縦玉残ってる分に関しては評価損益が悪化してるってことを考えると、まあやっぱり置いてきぼりにされてる人たちが結構いるんじゃないかなというふうには考えられるわけですよね。
はい。
で、そうした中で先ほどからお話してますように、マーケット全体、プライム市場全体の値上がりとか値下がりの数というのが、徐々に値下がりの数の方が値上がりの数に接近したり、あるいは上回ったりしてきているというところなので、ちょっとやっぱ指数だけに目をとらわれているとですね、まあ、これからどうなるか分かりませんよ。まだ上がるかもしれませんけども、高値掴みとかにね、なりかねないかなと。そこはちょっと個別の動き、しっかりこう見ていかないと、日経平均と、同じイメージで、個別株を買ってですね、売買すると、ひょっとしたら、日経平均がこう、上昇が止まったりなんかするとですね、下方向にこう引っ張られるときだけ一緒に引っ張られるってことになりかねませんから、
うん、そうですね、
はい、そこはちょっと注意が必要かなというふうには思うんですよね。
そうですね。これだけただ指数がやっぱり上がってくると、はい、なんとなく買わなきゃ持っておかなきゃみたいな気持ちに、ね、なんかせかされてね、なってしまって買ってしまうっていうことって結構あると思うんですよね。
その通り、
はい、
でほら最近なんか少し昔聞いたフレーズが新聞紙面にあるいは解説する人がお話しされるんですが、何だと思いますか？
日経平均の、バブルの時の高値ですか？
いや、違
う。なんだろう。
今のね、内田さんの話に関係します。
なんだろう。
なんか、ほら、買わなきゃって思う、そのことを何と言うでしょう。これね、もう番組時間がないですけどね。持たざるリスクとかっていうわけですよ。
確かにそうですね。
持たざるリスクって誰が考えたんでしょうね。
私でもなんか言ったかも。ここ数日で言ったかもしれない。
いやいや、ほんとね、別に持ってないからってリスクはないんですよ。
でもなんとなくリスクな気がしちゃうんですよね。
そうですね。
儲かってない、自分だけみたいな。
だからそこはですね、運用を仕事にしてる人は、持たざるリスクっていうのは、考えなきゃいけないんですよね。
はい。
というのはパフォーマンスで、劣後しちゃうから、遅れちゃうので、うん、そういう意味では、買うということは必要になってくるんですけど、別に個人の方がね、持たざるリスクっていうのは、ちょっと行き過ぎなような、仕事にしてらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけど。
これだけね、はい、33年ぶりの高値とか言われちゃうとね、なんかね、やっぱりね、
確かにね
気持ち的にね。
いや、その通りですよ。うん、で、今お話しているようなところで考えると、お金持ち相場なんですよ。
お金持ち相場。
というのは、売買代金がこれだけ膨らんでいて、で、指数に寄与度の高い、例えば業種別で見ると、電気機器のセクターなんていうのは、
はい、
20% 以上張ってるんですよね、年始から。昨年末からですかね。
はい、
で、今日なんかも、例えばソシオネクストとかが、8%、8.5% ぐらい上昇してたり、
はい、
あと、ソフトバンクグループなんかが、4.5% 上昇してたりとかですね。要は、ネガサの株が結構やっぱり引っ張っていってると。
うん、
で、富士通なんか見ると、18,875円とかっていう値段なんですけど、今日はなんと 6.5% も上昇していると。ですから、本当にお金を持っててですよ。たくさん買える人が、大口で買える人が儲かってるというような、 まあ、言ってみればその機関投資家相場みたいなですね、あるいはあの外国人投資家あるいはあのヘッジファンドなんかの相場っていう風に、まあ、ある意味取ることができるんじゃないかなっていうところなんですよね。
はい。
なのであのそうしたあまあその、二極化の中で、ついていってないっていうことで別にあのなんていうでしょう慌てる必要も、急ぐ必要もないと思いますので、
はい、
というのもそういうのが続くとあのどっかでやっぱり、その反動が来るんですよね。
そうですよね。昨日なんかの下落も、はい、やっぱりなんとなくこう下げ始めるとドーッと下げてしまうというか。やっぱりちょっと怖い下げに、ね、
そうですね、
感じたんですけれども、そういう下げが来る可能性はあるってことですよね。これだけやっぱり勢い持って上がってきた。
はい。で特にあの最近言われてるのはあの NT 倍率が 14.5 倍でしたっけね、はい、あの大幅に下げる前ですから火曜日ぐらいですか、
はい、
あの大きく広がったと拡大したということで、で過去のやっぱり経験則で見るとあの NT 倍率拡大するとどうしてもその後拡大した反動っていうのがあのやってくるんですよね。なのでまあ特にそのこの相場に逆らっちゃいけないとは思うんですけども、逆らってショートしてしまうとそれこそまあ最近出てきている踏み上げとかっていうことに引っかかってしまうので、
はい、
まあ、それはあのまあやらない方がいいとは思うんですが、ただ一方であのついていくにしてもやっぱりあのいつでも逃げられるとかですね。まあ、あの、無理して追いかけるとか、そういうことは、まあ、ちょっと考えないようにして、やっぱり、あの、あくまでも、マーケットっていうのは、こう、行き過ぎや、それからあと、上昇の反動っていうのはどっかで起こりますので、皆さん、あの、なんて言うでしょう、追いつ、追われつというのに巻き込まれないように。
それを俯瞰できるようなね、余裕が欲しいですね。
確かにね。この番組聞いてると、この番組聞いてるとちょっと余裕できません？できませんか？
どうだろう。
逆に。
いつ動いていいかわからないですけど。
石田さん、なんて答えるんですか？
6 月はどうですかね。
6月はですね、相場的には、今、あの、まあ、値動き的には、上昇して始まってるじゃないですか。
はい。
あとはもう高値更新できるかどうかだけですよね。
そうですか。
はい。
うん、
できないと、やっぱり一服する可能性が出てくるので、やっぱり上昇が続いているときには、先ほどもお話しました、逆らわないようにすると。で、流れにつくというパターンがいいのではないかなと思いますけどね。
高値更新する可能性。どうでしょう。
あのですね、あの、あると思います。で、ちなみに、あの、バブル相場からの、うん、あの、38,900 円台のですね、バブル相場と言われるような、あの、高値をつけた時からの、
はい、
あの、リーマンショックの後の7,000円割れの安値までの、値幅の 76.4% 戻しが、
はい、
なんと 14,300 円台ですから。
そうですか。
あ、ごめんなさい、31,400
円台です。
31,400 円台。なんてことを言います。もう本当大間違いですね。31,400 円台。はい、もうちょっとでございますので。
そうですね。
そこを超えてくると、あの、32,000 っていうのが見えてくると思います。
32,000 か。
はい。
そのバブルの高値を更新が見えてくるって言えば、言うのかなと思ったんですけど。
いや、私はもう、それはちょっと口が裂けても言えます。
年内は分かんないけれども。
はい、もちろん。はい、でも目先は32,000がそこを超えてくると見えてくるかなっていうところですね、はい。
そうですね。もう一段なんとなくトレンドが、
はい。
あの、変わった感じがね、そこで見えてくる可能性ありますよね。
そうですね。ですので、まあ目先、今もみ合いですから、このもみ合いが次の上昇のための準備、まあ助走段階なのかどうなのか、そこをしっかりと見極めていくっていうのがポイントになるんじゃないかなと思います。
うん。あの、慎重なこともおっしゃいましたけど、
はい、
今日の福永さんの声は一段と元気な強い感じがしますよ。その声から皆さんさせていただけるとね、
いい
んじゃないかなと思いますよ。
わかりませんよ、どうなるか。
以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。
講師として米国株コースはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎、暗号資産コースではマネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道、 FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志、日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの弘樹隆、その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
さあ、それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと音声に乱れがございました。大変失礼いたしました。改めて吉田さんにお話を伺いますが、現在ドル円ですけれども、139円の76銭、77銭あたりでの取引となっています。一旦142円目前まで行きましたかね。141円か、はい、ね、ちょっと焦りすぎちゃいました
吉田さん
焦りすぎだ、はい、でもまあ強いですよね。
そうですよね、
うん、
結構上がるときに一気に上がってきましたもんね、
はい、
ここまあ、それだけ、
うん、ね、
あの結局141円手前まで、ね、上がった動きって、アメリカの金利がまっすぐ上がったんですよね、
はい、
でそれで重ねてみるともうぴったんこですから、うん、だからこの間は、まあ、基本いつもそうなんですけれども、
はい、
アメリカの金利が上がったからドルも上がるし、そのアメリカの金利あの先週からちょっと先週かというか今週か、うん、今週入ってからちょっと下がったわけですよね。
債務上限問題が、ね、ある程度、まあ、落ち着いてきてと、
はいはい、であれ結構やっぱり重要で、僕からするとですね、うん、債務上限問題を受けて結構アメリカ金融政策はあの大きな転換点にあの入ってんじゃないかなと、
はい、
もう利上げはあの本当に終わって、あのこれからいよいよ利下げをね考えなきゃならないような、うん、だって普通に考えて3月にその金融システム不安が浮上して、
はい、
それを通じて信用収縮で需要を抑制するって感じだったじゃないですか、うん、でそれに加えて今回の債務上限法案っていうのは要するに歳出を削減すると、政府の支出を削減するってやつじゃないですか、
はい、
まあ、財政政策もあの需要抑制的なあの感じになるわけですから、インフレ対策で今までだったら利上げだけでこう需要を抑制するみたいな感じだったところが、うん、利上げしなくても信用収縮とそれから歳出の削減でね、
うん、
あの需要を抑制する、
はい、
もう利上げの出番は大きく言ったら終わってますよね。
うん、なるほど、金利だけではないところでの引き締めを強めていくという、
あえて言うならば FRB のインフレ対策の観点からすれば株がまだ強いのでね、
はい、
資産効果を通じた需要刺激っていうところはあのインフレ対策の観点からするとまだ少し気にはなるのかもしれませんけれども、
はい、
大枠はもう今まで利上げでやってた分を信用収縮とそれから歳出の抑制ということ、歳出の削減ということでやるわけだから、利上げの必要性なんてあの基本的にはもうないですよね。むしろあのこれから歳出をそれじゃなくてもあのじわじわとこう景気も減速 し始めてんでしょうから、
はい、
あのさらに利上げしなくても景気はこう後退に向かう可能性があるから、その時にはっていうか今回意外とねここまでのところあの言われてるほど揉めずにあのその政府と、
はい、
あの議会も合意したみたいになってるじゃないですか。
ちょっと時間はかかった感じがありましたけどね、思ったよりも、ね、
それにしてもなんかあの大きなね揺り返しがあるかと思いつつあまりないままにそれだけ歳出削減できたのっていうのは、まあ、考えてみるとその分はこれからインフレあのその FRB がいくらでもやれる、これだけ政策金利上がってるわけだから だからいざとなって景気が悪くなったら金利を下げる余地ってのはすんごくあるわけですよ。
なるほど、手段はしっかり手に入れていると。
そう、金融緩和の余力ってのはすんごくあるから、はい、まあそこでね、あの密約ではないんでしょうけれども、ある程度のやっぱり連携もしてて、だからまあそれがあればバイデンも歳出の削減っていうところでは結構やっぱり譲歩できる、できたっていうところはあると思うので、
はい、
そういうのをこう考えてみれば、それは FRB の金融政策の立場からすると大きな利上げから利下げへの、ね、転換点、あとから振り返ったらですね、そういうふうになるんじゃないかなと思うので、
まあ、これだけ金利上げてきたとしてもインフレがやっぱりなくなるってことはなかったわけですから、ちょっと別の手段でってなった時に歳出削減とかの方がもしかしたら効果的っていうふうにも考えられますよね。
なるでしょうね、ですからもう何度も言う通り利上げはほとんど終わっちゃってるんですよね。むしろこれからはちょっと思ったよりも景気が悪いとかってなったら本当に利下げをしますよ。
なるほど、そうすると日本でもちょっと141円台まで行くんじゃないかと思われたこの円安ですけれども、ここでもしかしたらドル高というのはちょっとこう頭打ちになる可能性っていうのも出てきますか。
まあ、タイムラグありますからね
走り出したら止まらないところありますけどね。
例えばその歳出の削減さって明日からやるわけじゃないので来年度予算とかっていうのは要するに10月以降とかって話ないじゃないですか、
はい、
マーケットは先取りして動くので、そういうのも織り込んでいくとなると、景気も早く減速したりとかね、金利も早く下がったりとかっていうふうにはなると思いますけれども、まあ、逆の方向でタイムラグもあると、まあ、もうちょっとぐらいいいじゃんとか金利ももうちょっとぐらい上がったっていいじゃんとか、そうすると金利上がるとですね、はい、ドルもまだ上がっていいんですかみたいな感じでですね、だから141円でぴったり止まるとか、
はい、
140もう2円超えないとかっていうところまではわからないですよ。そこは近づいてみないと。
でもなんかまたレートチェックが入ってるなんて話をねちらほら聞いたりもしますから、
会員はもうやりますよね。
そうですか、
普通に考えて、で今ってこれはいろんな番組でも言ってるんですけれども、その5年移動平均線をドル円140円超えてくると2割は回るんですよ。1980年以降で5年移動平均線を2割以上上回ったっていうのは今まで3回しかないんですよ、
は
い、
へえ、そうなんですね。
2割以上下回ったってことも2回しかないわけですよ。
めったにないこと。
そう、
はい、
でこの都合をね5回のうち4回は介入してるんですよ。つまり今みたいに5年線を2割上回ってきてるっていうと5回のうち4回8割方介入してるわけですよ、
はい、
1回やんなかったっていうのは2014、5年のアベノミクス円安の時ですよ。
ああ、なるほど。
あれはね、やんなくてそれは当然だろうって。
そうですよね。
国策で金融緩和と円安進めてるんだから。
そういう策を取ってたわけですからね。
今別に国策で円安進めてるわけじゃないでしょ。だったら普通はね、やりますよ。
そうですか。
ただ、やらないとしたら、それはね、去年あんな151円とかっていう歴史的円安やってですね、2年も3年も続けて歴史的円安なんですかみたいな。結構やっぱり異常な円安なので、それをね2年も3年も続けてやるかどうかっていうとそこはもう微妙なので、僕は通貨当局の判断としては一過性だろうなと。この140円の円安っていうのは一過性で、だいたい去年みたいにずっとアメリカインフレ対策で利上げばっかりやってたら、それはねどこまでどれだけ円安進むか分かんないけど、さっきお話したみたいにもう利上げ終わってるんですよ、
うん、
終わってる中でなんでドル高安がいつまでもね145円だとか150円なんですか。
うん、そうですね、
一過性だと思ったらやらないんでしょうね。やらなくても止まると思ってるからやらないと、
はい、大きな流れはもしかしたらちょっと変わってきている、変わりつつあるのかもしれませんね、はい、
ですね。
ここまでのゲスト吉田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてあっという間にお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。